新約聖書ルカによる福音書第23章の44節から49節まで。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物で集まっていた群衆も見た。これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。以上です。今日は祝日といって、聖金曜日を迎えています。7つの言葉を今週ずっと見てきましたけども、6と7はですね、ヨハネによる福音書の一つ、成し遂げられた、成就したというのが6個目で、7つ目はですね、ルカによる福音書の今読みました、父よ、私の霊を御手に委ねますというですね、これでイエス・キリストのですね、がこの世での最後の時を迎えられたというのがですね、7つの言葉になっています。今日は3時からですね、その7つの言葉を聞いてですね、一つ一つのろうそくのですね、明かりを消すという礼拝がですね、3時から行われます。そうこうしているうちにですね、実はですね、今朝6時半にですね、阿久根教会のですね、88歳の女性の信徒の方が亡くなられましてですね、この方はですね、洗礼を受けてまだですね、1ヶ月も経たないですね、病床洗礼をこの前された。長男さんがですね、大阪の方の日本キリスト教団のですね、信者さんで、母のですね、最後ですね、母の最後ですね、どうかお葬式をどうするかということでですね、キリスト教でしたいということで、じゃあ洗礼をですね、受けたらどうですって阿久根の教会の人たちに言われましてですね、洗礼を受けられました。この受難日、祝日にですね、天に召される方っていうのは初めてじゃなくて何人かおられましてですね、一番幸せな日に召されるんだなというですね、みんな十字架のですね、出来事の時にですね、行くイエス様亡くなった時と思いますけども、しかし英語ではこれはグッドフライデーって言って一番いい日ですね。なぜかっていうと、救いが成就した日だからです。ですから今日これからですね、おばあちゃんのところに行ってですね、最初の言葉は何かっていうと、今日あなたは私と一緒に楽園にいるであろうという言葉を今日ですね、そのおばあちゃんに向けてですね、最初に唱えまして、そして葬儀が始まっていくということになるかなと思います。そう思うとですね、復活の希望を与えられてですね、生きていくっていうこと、そしてそれがですね、この日から行われていくこと、そのことにですね、本当は素晴らしいことじゃないかなと思いながら、今日朝ですね、その思いをしてお祈りをさせていただきました。イエス様のですね、命の最後の表現はですね、何かっていうと、聖書は息を引き取られたと書いてあるんですね。日本語でも全身のことを息を引き取ると言いますが、実は聖書でもですね、息を引き取るって書いてあるんですね。それはなぜかというとですね、人間を作られた時に神様の息がですね、人間に与えられて命あるものとなりまして、その神様のですね、息がまた死ぬ時には神様のもとに帰っていくということ、これは霊という意味でもありますけどもですね、ですから最後は神様がですね、それを引き取ってくださるという、実はここに十字架の大きな意味があるんですね。神様がですね、その命、そのですね、霊を神様がこの時引き取ってくださる、そして永遠の命にですね、入れてくださる。ですから息を引き取るっていうのはですね、実は神様の方にまた帰っていく、戻っていくという、そういう意味があるんですね。そう思うとですね、日本人がですね、息を引き取るというのもなんか同じようなことを考えていたのじゃないかな。どっかここに留まるのではなくて、どっかですね、新しい世界のところにですね、引き取られていく、その大いなる存在っていうのを日本人もやっぱり考えて、亡くなることを息を引き取るっていうことをですね、考えたのかもしれないなとも思ったりもします。で、昨日までですね、全国のですね、春のティーンズキャンプっていうのがですね、神戸で行われていました。で、私がここに赴任してきた時には阿蘇で行われていましてですね、なぜかそのプログラムをあなたが やりなさいというようなですね、 急に、まあ、みんな行き詰まってたのでですね、頼んできたと思います。ちょうどその日がですね、キャンプがある日が今年と一緒に聖週受難週だったので、だったらイエス・キリストの受難をですね、徹底的にですね、覚えていただこうと思ってですね、まあ、2日目の夜の暗闇の中でイエス・キリストの十字架の苦しみを全部体験してもらうというプログラムをですね、したんです。茨の冠をですね、かぶせてですね、十字架にですね、木を持ってきて釘を打たせてですね、そして、あと、氷を握らせてですね、その、ずっと溶けるまで握って、これ痛くてしょうがないんですけど、握っていなさいとかですね、まあ、そのですね、十字架のですね、横棒を担がせたりとかですね、まあ、イエス様がですね、受けた苦しみを、まあ、一部ですけどですね、それを、体験していく。しかも一言も喋るなっつってね、沈黙の中でそれをですね、やりなさいっつって、高校生、中高生がどんな感想を持つかなと思うんですね。そうするとですね、多くの感想はですね、イエス・キリストの十字架の苦しみに触れることができて、遠い存在だったイエス様が近くに感じたんですね。本当に近くに感じたっていう感想がすごい多かったんですよね。ですからですね、やっぱり中高生も何か感じることができるんですね。でその時にですね、キリストをどこで感じるか、やっぱその十字架の痛みとか苦しみの中にキリストをですね、やっぱり感じる瞬間、それがですね、一番大切なんじゃないかなと思います。まあ、十字架上でですね、最後の言葉はですね、委ねますという言葉です。ですね、イエス様の従順と神様の愛がですね、そこに見れるんですね。最後は神様に全てを委ねなきゃいけないんですね。その委ねた私たちを神様は引き取ってくださる。それが今日起こった出来事かなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって守られ、そして導かれ、そして私たち今日もここにこうして命を与えられています。今日はイエス様が十字架にかかり、そして昇天されたことを記念する日です。私たちに主の苦しみ、痛み、またその中から復活の希望が与えられていきますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また今朝、あなたのもとに召された一人の姉妹、新町都お姉妹の霊を主があなたが受け取り、そしてご遺族の上には豊かな慰めが与えられますように、これから始まっていく式にどうか主の導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。